先週も勉強したことなんですけれども、ガラテヤ書の6章の1節から入りましょう。ガラテヤ書の6章の1節から読んでいきます。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いに重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。まあ、ここらまでで復習から入ってみましょう。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。誰かがという、この誰かというのは誰のことかというと、ガラテヤ教のクリスチャンではないということになるわけです。ガラテヤ教のクリスチャンのことをあなた方と呼んでるわけですから、その誰かが、つまりガラテヤ、この手紙の宛先ではないクリスチャンでない人たちというものが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方はその人を正してあげろ。まあ、いきなり出発点からこういう点に入りましょう。過ちに陥ったなら、まあ、陥るという訳、これは実にですね、意味の上からいくと大変にまずい訳なんです。なぜかというと、ここで使われているギリシャ語は、新約聖書で実はこのガラテヤの6章の1節も含めて3回しか使われていない。で、残りの2回がどういう訳になっているのか、どういう意味を持つギリシャ語なのか調べてみると、過ちに陥ったならという訳が、まあ意味は通じなくもないんだけども、その言葉で実際に教えようとしているものから見たらかけ離れた意味になっているということをですね、説明しなければいけなくなる。まあ、このギリシャ語あんまりはっきりと考えないでくださいよ。私の発音があんまりうまくないかもしれない。日本語に訳すとですね、プロランバノという、これ3つぐらい一緒にした言葉だろうと思うんですけど、この言葉が過ちに陥ったならという、陥ったというふうに訳されているものに使われている言語なんです。全部で3回使われていると言った。残りの2回がですね、どこに出されているのか、どこで使われているのか、まずそれを並べてみて、それがどういうふうにこの聖書そのものに訳されているのか、それをまず並べて、それから実際その言葉が表している意味というものは何なのかというものの説明に入りたいと思う。一番最初にマルコの福音書の14章の8節を見ていただきましょう。ここで最初に使われています。で、こんな風に訳されている。マルコの14章の8節では、誰かが、これは多分マリアだろうと思うんですけれども、イエス様にナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、この油をかけた。まあ、このナルドの油というのは、これは結婚式の日に使うための実は油なんです。それをイエス様にかけた。ここで8節でイエス様がこう言いました。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。ここにですね、プロランバノという言葉が使われている。で、こういうふうに訳されています。前もって何々をする。こう訳されているのが実はですね、プロランバノという言葉から出た訳なんです。もう一つある。コリント第一の11章の21節でも使われています。コリント第一の11章の21節でもって、食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。 と訳されているところにある。どういう言葉か、
我先に
何々をするというふうに訳されている言葉がプロランバノという言葉なんです。ところがですね、ガラテヤの6章の一節ではこれが何かに陥るという訳になっちゃってる。これからだけ見たらばですね、とてもじゃないけど前の2つに関連しているような同じような意味に取れる訳ではなくなる。何を言ってるのかといったら、プロランバノという言葉はですね、他人にチャンスが与えられる前に自分が何々をするという意味なんです。他人にチャンスが与えられる前に自分が何かをする。マルコの16章ではこのナルドの行為をイエス様にかけるのは誰か他の人がするしたかもしれない。だけどもたまたまあの女、名前書いてないけどこれ多分マリアだろうと思うんだけど、マリアがその300デナリもする非常に高価な油をイエス様にかけた。他の人がしないでマリアが準備をしてイエス様が死ぬ動きを取った。生産式の時に、これは追加しての食事なんですけど、コリントの町の金持ちは自分たちがついでに酒まで飲んじゃって酔っ払っちゃう。他の人にも酔っ払えるチャンスがあったかもしれないんだけど自分たちが先にやってしまうという意味があるんです。そうしますとガラテヤの6章の1節でもって、このもし誰かが過ちに陥ったならという訳も同じように前の2つに訳されているような意味から取りますと、ガラテヤ教のクリスチャンでさえ同じような過ちを、罪を犯す可能性がある。だけれども誰かが先にその罪を犯したという意味を持っている言葉なんです。だから兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、もし誰かがあなたよりも先にその前過ちをしたら、罪を犯したら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいということになる。だからこの点ではまず先にですね、私たちも気をつけなければいけない。他の人が過ちを犯した、その人がたまたまあなたよりも先にやっただけだって、あなただって過ちを犯すチャンスはあるんです。じゃあこの過ちというのが一体何なのか。過ちという言葉、これはですね、パラプトーマというギリシャ語が使われているんですけども、パラプトーマというのは正しいことをしようと思ったけど結果的に正しくないものになったという意味なんです。そうすると誰かが過ちに陥る、過ちを犯したという時に、過ちというものにですね、結果的には2つの種類に分けることができるんです。同じなんですよ。正しいことをしているつもりでいて結果的には間違いになった、これ過ちなんです。だけど内容的に言ったらこれを2つに分けることができます。最初はですね、同じように過ちをしたクリスチャンの方でもって、自分のは正しいことをしようとしていた、正しいことをしていたつもりだけれども結果として過ちになった、ここまで同じです。だけどもその過ちをしたクリスチャンの方で、自分が過ちをしたと知っている、知っている上での過ちというものと、そうするともう一つはですね、当然でしょ、自分が正しいことをしたというつもりで動いた、だけれども結果は正しくないものになった、だけれども本人の方はまだ正しいことをした、過ちをしたとは思っていない、あなたにとって過ちをしたということが分かる。自分は正しいことをしたと思っている、あなたは、あなたには過ちと分かる。内容的に言ったらこの2つに分けることができるんです。なぜそういうのかというと、その後でもって その人を正してあげなさいという時にですね、このどちらの過ちなのか、どちらのグループの人に向かって動くのかによって正してあげるという内容に違いが出てくるからなんです。と同時にですね、このガラテヤ書の6章の1節で言ってるその過ち、誰かが過ちを犯したらというのは誰かなのか、そろそろ想像しなきゃいけない。どんな過ちなのかもそろそろ想像していただかなきゃいけなくなります。だけれどもこの過ちというもの、一つは自分が正しいことをしたと思いながら結果的に間違ったものになる。本人が、自分でやった本人がこれが過ちになったと自分で分かっているもの。だけどもう一つは自分が過ちをしたと思っていない、正しいことをしたとそれでも思っている。あなたにとってみれば、他の人から見たら間違ったことをしていると分かるものです。どちらを取るにしても、正してあげなさいというこの内容がどういうものなのか、つまりあなたというクリスチャンはどういう立場をその人に向かって取るべきなのかということがですね、このどちらのグループをあなたが対象としているのかでもって微妙な違いが出てくるんです。だけどその微妙な違いが出てくる前にですね、どんなものなのかという前にまずこれだけ考えていっておきましょう。まず第一番目に、あなたが正してあげる、両方ともあなたが正してあげなきゃいけない。その時にですね、どういうふうにして正してあげるのか、その前に気をつけなければいけないことがあります。ヤコブ書の3章の1節ではまずこういうことを教えている。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。正してあげようとする人はその間違ったことをした人に対しては教師になるわけです。間違い指摘するんですから。誰もが教師になってはいけない、格別厳しい裁きが待ってるからだと言われている。これをまず念頭に置いて正してあげるということをまずするように心がけなきゃいけない。ところがそれだけじゃない。マタイの7章の1節を見ていただきますと、マタイの7章の1節ではイエス様自身がこう言いました。人を裁くな、マタイの7章の1節です。裁いてはいけません、あなた自身が裁かれないためだと言っている。あなたはそれ間違ってますよ、こうしなければいけないんですよ。言い方変えたら裁いてることでしょ。そうするとこれも考えに入れなきゃいけない。そして正してあげるというものがどういう意味を持つのか考えていかなきゃいけない。まだもう一つあります。ペテロ第一の手紙の2章を見ていただきますと、ペテロ第一の手紙の2章の21節から始まるときでこういう教えもあります。ペテロ第一の手紙の2章の21節では、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。この三つわけでも考え合わせてみた上で、あなたがその人を正してあげるということをしなきゃいけない。しかもですよ、その正してあげるというのは、御霊に導かれる生活をしている人たちにとって、つまりあなたにとって、できることのはずなんです。だから正してあげなさいという命令が来ている。じゃあどうやったらいいのか。その人を教えたら厳しい裁きが待ってる。裁いちゃいけないという、それでありながらも正してあげなさいと訳されているものをできる何かがあるわけです。だからこの正してあげるというものはですね、どういうものなのか今から調べていかなきゃいけないわけですけど、まず最初のグループの人たちに関連して言ってみましょう。 自分が正しいことをしたと思って、あの人のために何か益になると思って動き始めた。結果的には逆になっちゃった。間違いになりました。で、自分がやった人自身が過ちをしたと知っている。その人に対してあなたはどういうふうな正し方をすることができるのか。実はこの時のですね、正してあげなさいという原本は、マルコの福音書の1章の18節に使われている言葉と同じ言葉が使われています。マルコの1章の18節で使われている言葉と同じものが、正してあげなさいと訳されている言葉になります。どういう言葉が使われているか。マルコの福音書の1章の18節を見ますと、こう書いてあります。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。繕う、魚を取る網が破れたから、それを繕いをするという意味が、正してあげるという言葉に訳されているんです。正しい関係に戻るようにしてあげるということになります。破れた網をきちんと直す、そして使えるものにする。だから正してあげなさいと訳されている言葉は、その人に向かって間違いを指摘する、説教するというものではないということになるわけです。本人がもう間違いしたということを知ってる、なのにあなたが間違いしたと指摘をする必要は何も必要がない。神様に罪を謝りなさいという必要もない、その本人が知ってるからです。必要に応じてその人は処罰する、教会から追い出すなんていうことも必要ない。だからその正してあげるという意味は、私たちが今まで考えているように、何とかしてその人たちを元の通りしてあげる、だからどんな間違いをしたのか知らせてあげるなどというものではないというのがこれで分かると思う。じゃあこの2番目のグループはどうなのか。自分ではあくまでも正しいことをしたと信じてる、あなたにとってあなたの方で間違いだと、過ちだと分かる、これに対してどういうふうな正し方ができるのか。最初のグループはこれでもって片付きました。2番目のグループに対しては、教会で一体どういうことをするか、クリスチャンたちはどういうことをするか。多く間違いいたします。まず最初のこの最初のグループからいきましょう。最初のグループに対しても教会で時にはこの人たちは締め出しをしてしまう。自分のもう間違いをしたとは知ってる、だけれども何も言わない、指摘をしないというのは面白くない、だからといって教会から追っ飛ばしたり、昔の間違いを思い出すように動いたりする。じゃあこの2番目の人にはどうするか。多くの場合ですよ、自分の過ちを認めていないから、その人たちを正しくしてあげなければいけないと考えて、その人を責めてしまいます、裁きます。ところがですね、正してあげるという意味は、網が破れたのを繕いをするという意味があるんですよ。その人を裁けと教えているんではありません。じゃあ全然裁かなくていいか。実はですね、正しくするために間違ったということを指摘をしてあげなければいけない人がイエス様からすでに任命されている。その人がこの間違いをした、しかも自分が間違いをしたということを認識をしていない人に指摘してあげなきゃいけない。その人に向かってはというのも、イエス様から任命されている人には、イエス様があの人にこういうことを言え、正せという命令があります。で、その命令された人が動くべきだって、周りの者が勝手に動くべきじゃありません。こういうふうに指導しろというようなものも、イエス様がちゃんと任命した人に命令してくれる、その人がするべきなんです。勝手に我々がですね、あの人は間違いしたけど、間違いしたと知らないから私が言って教えてあげる、 というのは正してあげるというこの聖書で教えている意味ではないんです。なぜそんなことが言えるのか、その次のですね、ガラテヤの6章の2節を見ていただけると、ここでもってはっきりと意味が分かってきます。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷をバロスというギリシャ語です。これは後ほど戻ってきますと背負い合ってキリストの律法を全うしろ。キリストの律法は何なのか、ガラテヤ書の5章の13節と14節ですでに教えている。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさい。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。キリストの律法を全うしろ。そして互いの重荷を背負い合え。その人の正しいことをしたと信じているけれども結果的に間違ったことになったとあなたが知っている、その人の重荷をあなたも背負ってあげろ。そしてキリストの律法を全うしろ。あなたの隣人をあなたと同じように愛せという動きを取れ。これが2節の教えです。ということになると、この2つ目のグループの人に対しても正してあげるというのは何をしなきゃいけないのか。兄弟姉妹として受け入れてあげるということです。交わりを持ってあげるということです。肉で欲望に走ったということを忘れて、あなたが忘れてですよ、その人がそういうことをしたというのをあなたが忘れて教会員として取り扱ってあげる。必要に応じてその人に助けの手を出す。重荷をあなたが背負ってあげる。そしてお互いに重荷を背負い合う。これ何かといったら外部からその人に対しての非難が出てきます。それに対してあなたも一緒に重荷を背負ってあげなきゃいけない。だからあの人間違いをしたから私が教えてあげなければという態度、行動はガラテヤ書の6章で教えている、正してあげるという行動、態度ではないということになるわけです。なんでそうなのか、今一度この6章の1節に戻るとその意味がまたはっきりしてきます。兄弟たちを、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。誰かがあなたがやるべき間違いを先にしたとしたらば、それだからあなたが正してあげるということをしなければいけないときに、あなた自身も同じような誘惑に陥らないように気をつけなさいよと言っている。誰であっても過ちに陥りやすいんです。サタンが誘惑をしてくる。今までの環境、物の考え方から過ちに陥りやすいものもある。だからあなた自身も過ちをしないように、これはパラプトーマという言葉です。罪と訳されている言葉です。気をつけないといけないということになる。もし過ちをしたことがあなた自身が過ちをしたと分かったらどうしたらいいのか。兄弟姉妹はあなたを受け入れてくれる。その過ちを責めないとあなた自身が信じて生活に押しなきゃいけないということになるわけです。ここでですね、実は先週だったか先々週だか皆さんに質問を出しておいた。でこれを6章の1節から今一度その質問を繰り返してみましょう。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。兄弟たちよ、これはガラテヤのクリスチャンたちよ、この手紙の宛先の人たちよと言っている。もし誰かが、だからこの手紙を受け取る人以外の人が過ちをしたらば、あなたもするかもしれないような過ちをその人たちが先にあなたに向かってしたとしたらば、です。これがこの間の質問です。ポーロは一体誰のことを指して言っているとあなたが考えられるか。誰のことを柔和な心でその人を正してあげるように教えているとあなたは考えるのか。実はこれはですね、私今作った質問です。前の質問はこうだった。ガラテヤ教のクリスチャンというものはポールが呼んでいる偽兄弟、かき乱すものから間違った教えを受けた、 その人たちに対してポーロはガラティアのクリスチャンがどのような行動に出ると教えているかいないか、教えているとしたらどういう行動だとあなたは考えるかという質問を出したわけです。さあその答えがここで出てるかどうか、今一度6章の1節言いますよ。考えててくださいよ。兄弟たちよ、ガラティア地方のクリスチャンたちよ、もし誰かが過ちに陥ったならあなた方に正しいことをしていると信じて結果的に間違ったことをしているとしたらば、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。裁くんじゃない、その人を兄弟姉妹として受け入れろ。共に重荷を背負え。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。ここまで来たらもう答えが分かると思う。間違った教えを持ってきて、しかも自分の方では正しいことをしていると信じている偽兄弟、かき乱す者、割礼派のことを言っているのではないかと考えることができるわけです。その人たちに向かってポーロは何と言ったか、お互いの重荷を負い合い、キリストの立法を全うしろ。クリスチャンの愛でその人たちを愛せ。そしてですね、まだあります。今度はこの5章の元に戻ると、御霊の実というものはこういうもんですって、それを行動に出せと教えていることになるわけです。ここで答えが分かったところ、6章の3節に行きましょう。3節4節を続きます。誰でも立派でもない自分を何か立派であるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。うのぼれるのではない、自分を高く裁いてはいけない。何を言ってるのか、ガラテア地方のクリスチャンたちというものが他の連中を、過ちを犯した連中を見て、あの人は過ちを犯した、私は間違いしてない、だけど神様の教えではその人たちとも交わりを持ちなさいと言ってる、見捨ててはいけないという、だから交わりを持ってあげる、罪を犯してるけれどもそれを無視して交わりをしてあげる、うぬぼれでしょうか。あなたよりもたまたまその人が先に間違いをしたというだけなんです。かと思ったらこういうのもいる。あの人は私を間違った方向に導いた、そのおかげで私の方では神様からの祝福を受け取れなくなっちゃった、このことを考えると腹が立つ、だけれども神様は許してあげなさいと教えている、だから私は許してあげる。その人が間違、あなただって下手したら人を間違った方に導くかもしれないの、たまたまその人が先にやったというだけであなたが許してあげる、これもやっぱりあなた威張ってる証拠でしょ。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いている、たまたまその人があなたよりも先にやっただけなんです。あなただってやる可能性がある。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい、そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。時としするとですね、クリスチャンである兄弟姉妹に助けを出してあげようとするときに自分のプライドが入ってくることがあります。過ちをした人を助けようとするとき、罪を犯した人に対して助けの手を出そうとするときに、助けを出している方で私は間違いをしていない、私はクリスチャンとして正しい道を歩いている、私は清いという態度を示す、あるいは心に思うことがあるんです。どんなプライドであろうと、プライドは神様の目から見たら正しいものじゃありません。そういうものでもって他の人を助けてあげようと考えたら、その行動そのものは誇れる行動ではなくなる、他の人に対して誇れることではなくなります。プライドで誇っちゃいけない。こういう点で相当にですね、 このガラテヤ人への手紙の教えを私たちにも気をつけなければならないものを教えています。5節に行きましょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。この重荷と訳されている言葉、よく見ていただけますと2節にも重荷という言葉があった。この2節で訳されている重荷という言葉、互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしろというのと、人にはおのおの自分が負うべき自分自身の重荷があるというのと、これは同じ意味の言葉ではないんです。たまたま日本語では同じに訳されているけれども、これ同じ意味ではありません。2節の方ではギリシャ語でこれはバロスという言葉が使われている。5節の方ではフォルキオン、あるいはフォルチオン、どっちか知りません。だけどもこういう発音の言葉が使われています。2節はバロスというギリシャ語、5節はフォルキオンというギリシャ語です。でフォルキオンという方はですね、これは他のところでは荷物と訳されています。積み荷、荷物というふうに訳されている。で5節の方からいきましょう。5節から先に行ってですね、重荷というものが一体どういうものなのかやってみたいと思う。5節の方では自分で背負う荷物がある、自分で背負わなければならない荷物がある、フォロキオンというのがある。これはですね、他の人に背負わせることはできないんです。背負わせてはいけないものなんです。だけれどもお互いに他人の重荷、バロスを背負わなければいけない、そして自分を愛するように隣人を愛さなければいけないのが2節なんです。そうしてくるとですね、この2節と5節と切り離して考えちゃいけない。5節をですね、重荷という代わりに荷物という言葉に置き換えていきましょう。その方がですね、2節の重荷と訳して、バロスの重荷と訳して、フォロキオンの方、5節で訳されているのを荷物というふうな日本語でもってこれから説明していきましょう。この2節と5節を両方合わせて考えてみたいと思います。結論から先に言いましょう。まず最初、5節の方では、荷物の方では自分で背負わなければならない荷物がある。これは他の人に背負わせてはいけない荷物です。あなたが自分で背負わなければいけない。だけれども他の人が持っている重荷を、2節、バロスを、あなた自身も背負って助けてあげなければいけない。なぜかと言ったら、自分を愛するように隣人を愛さなければいけないからなんです。この両方くっつけますよ。何を言ってるかよく聞いてくださいよ。あなたが自分の荷物として背負うことのできる範囲の愛中で他の人の重荷を背負うべきなんです。他の人の重荷をあなたが背負いすぎてはいけないんです。そういうことを言うとなんかはっきりわからないからです。もっと細かい説明いたしましょう。あなたが背負うことのできる全部の重量というものは、まあこれは50キロと一罰数字を出してみましょう。これが一応の前提です。あなたが全部で50キロ背負って歩くことができると考えていきましょう。その時にですね、他の人の重荷、バロス、
あなたが他の人の重荷を30キロ背負ったとしたらば、あなたの荷物は何キロ背負えるか。20キロでしょ。合計50キロあなたが背負うことができるわけです。じゃあ、あなたが荷物として背負わなければならないものが40キロあったとしたらば、あなたは他の人の重荷を何キロまで背負っても歩くことができるか。10キロでしょ。もしこれを、他の人の荷物をあなたが20キロ背負って動き始めたら、あなたの荷物40キロと合計60キロになります。そのうちにあなたは歩けなくなる。クリスチャンがですね、時としてやってしまう間違いは、他の人の重荷をたくさん背負おうと考えて、30キロしか背負ってはいけないもんなのに、他の人の重荷を50キロ背負おうとする。こうして自分のものも20キロ背負おうとしてしまうことです。あるいは自分の荷物でギリギリなのに、他の人のものまで背負おうと考える。かと思うと、自分の荷物が大したものがないのに、他の人の荷物は全然背負いたくないという人がいる。50キロ運べるのに10キロしか運んでないという人もいます。こういう動きを取ることで、その人自身が、あなたが苦しくなるんですよ。あなたにはこれ5節。あなた自身が背負わなければならない荷物があります。この荷物を他の人に背負わせようとすることは正しいことではないんです。あなた自身が背負わなければならない荷物を、自分で背負っていなければいけないものを他の人に背負わせようとすることは正しいことではありません。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷がある。何か、まあ、一つ二つ例もしてみましょう。あなた自身の信仰です。あなた自身のサタンとの戦いです。思い煩いを一切あなたが神に委ねる。これを他の人にさせようとしたんじゃいけない。だけれども、あなたがその背負える自分の荷物を背負った後でもって、お互いの他の人の重荷を背負えるだけあなたが背負ってあげなければいけない。でですね、出発点であなたの背負えることのできる重量全部で50キロだと言いました。クリスチャンとして成長してくると、これが50キロか70キロ、100キロ、120キロというふうに増えてきます。そしてそれと同時に、今度はあなたの自分の背負わなければならない荷物がだんだんだんだん減ってくる。クリスチャンと成長すればするほど減ってきます。だから他の人の重荷を背負ってあげられる量がうんと増えてくる。だけれども、その時にあなたが重荷になるか、あなたが背負える重量の最大限まであなたが背負ってあげていれば重荷とはならないわけなんです。努力はしなきゃいけない。もちろん一歩一歩足を踏みしめなきゃいけないけれども、空にではないんですから。だけれども、十分に背負って歩くことのできる重荷の中であなたは行動していることになる。クリスチャンとしてあなたは枯れないクリスチャンになります。無理したらあなたは自分が枯れてしまう。そのうちに自分自身が自分の荷物も背負えないことになってしまう。だからこの点でですね、6章の2節と5節との意味を、言葉の上で違いがある。日本語で同じに訳されている。言葉の上で違いがあって、その両方合わせたらこういうことになるというのを考えなきゃいけません。だから自分自分で思って、私は一体何キロまで背負えるんだろう。自分の荷物そのものはどれぐらいあるだろうと考えて、その荷物はたとえ50キロ のものが背負われて50キロの荷物があったとしても背負わなきゃいけない。じゃあ60キロの荷物があったらどうする。自分で背負わなきゃいけないんですよ。自分の荷物ですから。あなたが自分で信仰つかなきゃいけない。他の人に一緒に荷物の後ろから持ってもらうことはできる。だけど他の人に肩代わりしてもらうことはできません。あなたの信仰です。あなたがサタンと戦わなきゃいけない。あなたが思い煩いを神様に委ねなきゃいけない。まだ他にもあります。だからそういう観点からあなたの方でしなければいけないことから、他の人に助けることができる人は助けてあげなきゃいけない。だけどその限度まで、限度以上やっちゃいけないんです。この点でですね、気をつけないといけません。限度以上のことをして助けようとする、これは非常に愛だからいいように見えるけれども、そのうちにあなた自身が枯れてしまう。かといって、じゃあ私枯れたくないから何もしないと言ったんでは、6章2節でのこの教えをしていないことになる。互いの重荷を負い合い、そしてキリストの律法を全うしろ。自分を愛するに隣人を愛せ。これを全うしていないことになる。そうすると律法の第一を何もしていないということになります。だから他のところ、本当のクリスチャンかというところまで来てしまう。だからこの両方のこの組み合わせをですね、どのようにしたらいいのか、一人一人が自分で判断していく。こうやって正しい道を進まなければいけなくなります。6章の6節にいきましょう。御言葉を教えられる人は、教える人と全ての良いものを分け合いなさい。まあ、ここまで止めておきましょう。ここまでですね、多くいろんな人が間違いするからです。多くの場合に御言葉を教えられる人は、ところは教会員だ、教える人、あ、これ牧師だ、もっと教会員は牧師と全て良いものを分け合いなさいという解釈する。だから教会に献金しなきゃいけないんだ、経済的なもので、あるいは物資的なもので援助しなきゃいけないんだと考え始めます。牧師がこういうことしてくれたから何か報酬を出さなきゃいけない、特別に何かお礼しなきゃ。これが実際に正しいのかどうか、7節と噛み合わせてみると正しくないということになるわけです。なぜかといったら、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになると言ってるからです。良いものを分け与えろ、だから分けます、教会に献金します、報酬出しますと言ったんでは、その次に思い違いをするな、神は侮られるような方ではないという言葉は全然関係なくなってしまいます。これ一つの教えです。まあ、だけどこういう横道に入りましょう。献金が必要ないか、誰かが献金しなかったら教会に成り立っていくか、もしみんなで協定して献金しなかったらどうなるか、牧師食っていけるか、誰が苦しむのか考えていただきましょう。牧師はありません、教会じゃない。献金というものは、あなたが神様から祝福を受け取るために神様が準備をしている道なんです。あなたの心をまず示せ、そしたら神様があなたを祝福すると言ってる。心を表す道なんです。だからコリント第2では、いやいやながらしてもいけない、強制されてしてもいけないと言ってる。だからあなたが祝福を受ける道です。それをあなたが自分で閉ざしたら誰が苦しむか、あなたが苦しむんです。だから牧師の務めというものは、神様がこういうふうに準備している経済的な物質的なものをどうやって受け取ったらいいのか、どんな道を神様が与えているのか説明をするというのが牧師の務めになる。その祝福をどうやったら手に入れることができるのか教えるというのも牧師の務めになります。で、その受け取ったその祝福をどう使ったらその次の収穫のための種とすることができるのかというのも教えなきゃいけない。だけれどもですよ、この6節で言ってる、すべての良いものを分け合いなさいと言っているのは、教会に対する献金を言っているんじゃありません。牧師に何かしてもらったからそのお礼をというものを言っているんじゃないんです。なぜかといったら、すぐにその7節が後にくっついてくるからです。で、7節の意味は今度8節にくっついてくる。で、8節の意味は今度9節にくっついてくる。だから6節で言っているこの良いものを分け合え という言葉の意味は7節と考えなきゃいけない。7節はこの8節と一緒に考えなきゃいけない。そうしますと6節で言ってる言葉の意味をですね、今までと違う意味に考えなきゃいけない。すべて良いものを教える人と教えない人と分かち合えという言葉の意味は、すべての良いものを手に入れるようにあなたの方で種をまけばあなたが刈り取りをすることになる。あなたが間違ったところに種をまいたらそれを刈り取りをすることになる。責任を負わなきゃいけないということを言ってるわけです。どういう種か、それが実は8節で今度は説明されている。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取る。御霊のためにまいたらその実を刈り取る。そうしてきますと6節で言ってる全ての良いもの、分け与えろと教えられているものは経済的なもの、物質的なもので、あなたが恵まれたからその一部を牧師になるというもんじゃないということになるわけです。特にですね、気をつけていただかなきゃいけないのは、聖霊の導きでもって神の言葉を書いている聖書の中では、今までなかった教えをいきなりポコーッと飛び出して引っ張ってくるということは絶対にありません。ガラティア人への手紙の一章の一節から始まって、この六章の六節に来るところまで、どこにも経済的な、あるいは物質的な祝福をと書いたとか一言もない。ガラティア人への手紙一貫して、クリスチャンは、生まれ変わりをしている者は、立法で生活をするべきか、信仰で生活をするべきかと、いうことを教えている。立法を押し付けようとしている者に惑わされなってはいけないよと教えています。それでその立法をつけてくる者、偽兄弟に対してどういう態度、心、行動で接しなければいけないのかというのをこの6章の初めて教えた。それに対していきなりここでもって経済的なものという言葉が入ってくるか、物質的なものというのを話題にするか、しちゃいけないんです。この6章まで来るまでの教えというものは、御霊によって信仰で生活をするというのが大切だという、そのためには愛が必要だということを強調し、教え、説明をしています。そして自分の肉のために種をまけば、御霊のために種をまけばというのを説明している。だから良いものを分かち合いなさいというのも、肉のためにまくのではなくて御霊のためにまくということが大切なんだという点からの良いもののはずなんです。そうするとですね、それがどこにあるかというと5章の16節から24節まででどういうものなのか、すでに答えが出ているということになります。もちろんここはですね、先週飛ばしてしまった、他のところで長い間別な講座でもって説明しているからこれ飛ばしましたけども、これがやはり動かなきゃいけない。肉の行いはどういうものであって、御霊の行いはどういうものだとこう比較をしています。そして御霊の行いというものの中に、これは5章の22、23なんですけど、どういう結果が現れてくるか、どういうものが表面に現れてくるかといったものが、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というものだと説明している。自分自身で背負わなければいけない重荷がある。他の人の重荷であなたが背負ってあげられるものがある。その良いものを分かち合え。エゴの生活をするな。御言葉を教えられている人は、教えている人と重荷を背負、教えている人の重荷を背負ってあげるようにしなさいと実は教えているのが、6章の6節での教えなんです。それで6章の7節に行くとこうなります。自分のエゴのためにだけあなたが動いているたば、自分が背負わなければいけない荷物も、他の人に背負わせようとしていたら、これ当然エゴでしょ。あなたは自分の肉のために種をまく。そしたらその刈り取りもすることになる。これが8節です。御霊のために種をまいたら、自分が背負わなければならない荷物を自分が背負って、余裕がある分だけ他の人の荷物も背負ってあげるようにしたらば、 この場合特に御言葉を教える人が持っている重荷です。あなたは永遠の命を刈り取るようになるということをここで教えて、それが良いものなんです。だけど多くの場合ですね、この良いものというといきなり子供で経済的なもの、物質的なものだというのは何にも前後に関連性なしにポーンと引っ張り出してきて、そういうものだと説明する、とんでもない間違いです。全部これ一貫した教えです。9節に行ってみましょう。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。これも前の6節からの教え全部一つなんですよ。でその6節の教えは実はその前からの肉の行いと御霊の御との比較でもって全部説明がされている。でこの6節でのこの全ての良いものを分け合えという言葉の意味がここでしっかりと理解できてきますと、つまり自分が背負わなければいけない荷物は自分が背負って、余裕がある分だけ他の人の重荷も背負うようにしろ。この場合特に御言葉を教えている人が持っている重荷です。それを背負うようにしたらば、あなたは善を行うのにあえてはいけませんというこんな旧説の教えに来る。なぜか、あなたがこういう行動を取った時に最終的にあなたは永遠の命を刈り取る、御霊の実を刈り取るという、その収穫をするまでには時としては時間がかかることがあるんです。実が結ぶまでには、種をまいてから実が結ぶまでに大時間がかかることに、あなたがまく種は人にまく種です。だからすぐに反応しないかもしれない、あなたが期待しているようには相手が動かないかもしれない。すぐに期待した通り反応してくれなかったら、傾向としてはあなたの方ではこれだけ親切にたね、こんなことをしてやったのに、これほど一生懸命尽くしてるのにという気持ちが湧いてくる。これ何でか、5章の19節ってこう書いてあるんですよ。肉の行いは明白だって、次のようなもんです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興。こんな親切してんのに、こんなことしたったね、これだけ一生懸命やってんのに、そねみ、憤り、怒り、敵意が湧いてくるでしょ。これは肉の行いです。御霊のために撒いているはずの行いが結果的には肉の行いに移ってしまう。もしも善を行うのにあなたが途中で飽きてしまったら、失望してしまったら、だから失望しないように動きなさい。時期が来たらばその撒いた種をあなたが収穫できるんだと旧説を教えているんです。10節いきましょう。私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。信仰の家族の人って、これ誰か、自分の荷物を背負ってその上でできるだけ多く他人の重荷を背負ってあげようとしている人たちです。自分が背負えるだけの重量、他人の重荷を背負ってあげようとしている人が信仰の家族の人たちです。信仰の人というのは信仰の家族の人です。この人たちに善を行おう。だから今度あなたが、これは良いものを分け合うと同じですよ。今度あなたが自分の荷物以外に背負えるだけの荷物をその人たちから引き取ってあげて、あなたが背負うようにしてくださいよと言っているのが善を行いましょうということなんです。だけどこれをやるのはその人たちのためにあるんじゃありません。イエス様のためにあるんです。だからですね、この6章の教えというものが5章の1節からのに全部つながってきます。5章の1節ではこう書いてある。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないように しなさい。この善を行うか行わないか、御霊によって歩むか歩めないか、あなた自由なんです。だけれども同じ5章の6節で行う、何と言ったか、キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではない、しなさいと言われたからするというのは大切じゃない、愛によって働く信仰だけが大切だということになります。御霊の行動を取るには愛が必要です。そして今度は24節、5章の24節では、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。6章の8節では自分の肉のためと言ってるでしょ、これを十字架につけなきゃいけない。でなかったら肉からの滅びを刈り取ることになる。こうやって見るとですね、教えが全部一貫したものだということが分かっていただけると思う。残りはですね、あと11節からになります。実はガラテヤ書6章の11節からこれはですね、もう削ってなくなったっていうものです。前にあったもののこれ繰り返しなんです。だけれども11節で面白い表現法を書いてる。こんな大きな字で自分のこの手であなた方に書いてる。これがまたみんな誤解されてるからですね、この手ももうちょっと突っ込まなきゃいけないかもしれません。だから多分来週もう一回の勉強でもってガラテヤ人の手紙が終わると思います。今なんでこれを指摘したいのかというと、皆さんにお願いしたいのはですね、ガラテヤ人の手紙を今一度復習をし直し始めていただきたい。これで今の私たちに適用できる問題をですね、今までの間にたくさん指摘をしてきました。それを実践するように始めてほしい。あの連中から学んだと言って同じ間違いをしてるんじゃ、これ何のためにわざわざこんなものを勉強してるのか、理由が成り立たない。間違いをしないようにするためにわざわざ教えてくれてるんですから、その観点からどういうふうにしたらあの連中がしたような間違いをしなくて済むのか、最終的にはあの連中に対して柔和な心でその人を正してあげることができるところまで行くのか、それを出発点としてさらに自分を愛するに隣人を愛すというところまで行かなければいけないんです。だからどうぞそういう観点からですね、多分もう1回で終わりになると思うからですね、あれ1回もう2回で終わりになると思うから、そのもうそろそろ今までの分の復習を始めていただきたい。で実際に使うように動いてほしいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると言ってくださいました。どうぞそういう観点からあなたの御言葉真理を私たち一人一人がしっかりと理解するものであり、その真理に基づいてあなたの御言葉に基づいてより自由な生活を送り、最終的にはキリストの御霊まで成長できるものであるよ、あなたが私たち一人一人導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。このような勉強を通して、ちょうどその昔ガラテヤ地方のクリスチャンたちがしたような間違いを私たちのようにすることがなく、他の福音に移ることがなく、しかもそのように間違った導きをした人たちに対して私たちがどのような態度心で接したらいいのか、しかもその上に今度私たち一人一人が心しなければいけないことに何があるのか、というような点をしっかりと学び取り、学んだものを今度実践するようあなたが全ての面においてまかない導いてくださることを心から感謝いたします。必要な手段を方法を力を全部あなたが与えてくださることをありがたく思います。こういった最終的にはあなたの御霊にまで成長し、あなたの方から喜ばれ、私たちの方からもより楽しい豊かな生活をこの世で送って天国に行けるものとなるよ、全てが動かれることを心から感謝いたします。この勉強を今日子供と閉じるにあたり、主なるイエス様の皆を通してこの感謝と祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。